本日は箴言の23章から支配者と伴なる食卓という題について主にお話をさせていただきます。23章の1節2節をお読みします。支配者と共に食卓に着いたなら、何に直面しているのかをよく理解せよ。あなたが食欲旺盛な人間なら、自分の喉にナイフを突きつけられたもと同じだと書いてあります。この御言葉をよく理解するために、先々週申し上げました悪霊サタンの誘惑、3つの誘惑について復習してみたいと思います。哲学の言葉で言うと、一番目は快楽主義ということだそうですけど、また4章のイエス様の誘惑、石をパンに変えなさいという誘惑でした。気持ちが良ければそれでよい、おいしい食事、うまい酒。次は屋根から飛び降りると天使が来て支えてくれるから飛び降りなさいという誘惑でした。世俗主義と哲学用語で呼んでいます。人の羨む高い地位や見た目の良さや名誉や権力や人気、そういうものが備わると幸せになるだろうという考え方です。3つ目はサタンを拝めば全世界の繁栄が自分のものになりますよという誘惑でした。物質主義と呼ばれています。越谷、レイクタウンや新三郷でたくさん買うと幸せになるんだという考え方です。で、今日は食事についてですけれども、これは第一の誘惑、快楽主義と密接な関連があります。23章1節、食卓に着くということは、おいしい食事を一緒に楽しみましょうということです。食卓の場というのは、別な角度から見ると食欲という自分の欲求を、あるいは弱みを相手にさらけ出す場でもあります。そういう意味では、信頼できない人と一緒に食事をするというのは、人間はどうしても避けたいな、嫌だなと思ってしまうものです。まあ、これ快楽主義と言いましたけど、もっと身近な言葉では、生理的欲求だというふうにリエさんに昨日言われましたけども、生理的欲求を満たすということも一番目の快楽主義の枠内に入ると思います。動物でもそうなんですけども、排泄欲ってありますよね、トイレに行きたいと。でですね、動物はですね、自分の嫌な相手と一緒にトイレには行かないそうですけど、人間も同様です。嫌な人とか政治上の敵と思われる方とはですね、一緒に連れ立ってトイレには行きたくない。特に男性の場合は連れションというのがありまして、心許せる相手と行くということですよね。というのは、こうそのトイレの最中はですね、非常に 無防備ですよね。なんかこう丸腰ですよね。ですから、安心できる相手と連れションに行くと。睡眠欲も同じだと思いますけれども、寝ている間に寝首をかかれると言いますけど、寝ている間襲われて殺されるのは嫌だということですよね。ですから侍も政治家も寝る間に悪いやつに殺されないようにということで、江戸時代の侍は自分の枕元に頭上に刀を置いて寝るというふうにしていたそうです。で、これは肉体の性的な欲求に関しても同じです。性的な交わりというのは、互いに性欲をむさぼり合うという面がありますから、信頼できる相手とすると、とことん無防備な姿を相手にさらすということで、聖書ではそれは夫婦、結婚した相手とだけしなさいと書いてあります。食事、トイレ、睡眠、 それで性的な交わり、こういう快楽に結びついたもの、生理的な欲求に結びついたものはできる限り信頼できる人と一緒にするということです。自分の弱みを相手につかませるという面もあるからです。しかしそういうところをですね、信頼できると人と一緒に食事をするということであれば、お互いに何でしょう、自分の食欲をこうさらけ出しながら交わりの時を持つということなので、それを通して人と人はより深い信頼関係を築くことができる場ともなっています。共同体生活というのはそういうもので、例えば教会に来て親密な交わりということになると、礼拝の後にも一緒に食事をして、できれば手料理を一緒に食べましょうということで、そういう分かち合いの場、食事の場、食卓を囲むということですね、共同体を固く立て上げるという根本的な行いが食卓を共にすることになとなります。もちろん礼拝も自分の神様に対する信頼感というのをこの礼拝の場でこう引けら、こうさらけ出すわけですから、自分がどんなに神様を信頼しているのかというのがこう周りにこう見えちゃうわけですよね。でそういう中で、礼拝の共同体をこう立て上げていくということになります。ある意味共同体の形成というのはお互いの弱点というのをこう見せ合うというか、お互いの弱点を自分の弱点を見せて、相手にもその自分の弱点の部分をこう支えてもらうと、弱い部分を支え合うというのが共同体だと思います。でさて、その箴言23章で問題になっているのは何かというと、この信頼関係を築き上げるはずの場であるこう食卓をですね、相手のために用いるのではなくて、自分の支配力を強めるために悪用してしまうことがあるから気をつけなさいというふうに言っています。弱みを見せ合う場である、その場をですね、逆手に取ってしまうということがあると。似たようなものが十字架に救い主イエス様を貼り付けにしようということで、イエス様を当時の支配者に引き渡すという行動をしたのがイスカリオテのユダでしたけれども、彼もどんなふうに引き渡したかというと、その信頼関係を深める接吻という行いを通して、それを裏切りに用いてイエス様を裏切った。この23章で問題にされているのも、食卓という親密な場を裏切りのために使うことがあるのだから気をつけなさいというふうに言っています。3節、話を深めていきます。供される珍味を貪るな、それは欺きのパンだ。6節、強欲なもののパンを食べようとするな。供される珍味を貪るな。7節、彼はその欲望が示す通りの人間だ。食べるがよい、飲むがよいと言っても、心はあなたを思ってはいない。8節、あなたは食べたものを吐き出すことになり、あなたが親切に言ったことも台無しになる。今まで23章まで箴言を読んできましたけれども、この御言葉が一番ある意味なんか即効性がある御言葉、すぐ使える御言葉というかだというふうに感じています。職場でとか地域でとか学校でとか、そういう集団の中で上に立つ方々っていうのは、往々にしてこう部下に食事を食べさせるということで、こう自分の立場を安定させたい、もしくは自分の思い通りに物事を進めたい、そういう誘惑にさらされているというのが分かります。下世話な話ですけれども、会社などで勤めている人たちはですね、毎年4月になると学校を出たばかりの新入社員がこう入ってくるわけですけれども、 特に男性はですね、若い女性が入ってくるのをすごく喜びます。それで我先にとこう女の子を食事に誘うということが起こります。で何度か誘ってついに親しい、もっと親しい関係に入るということを男たちはですね、実は望んでいるわけです。でこう 食欲を満たす、体の欲求を満たす、生理的欲求を満たすということから入りますので、どうしても同じ肉欲であるこう性欲を満たすというふうにこうつながりやすい。それで百戦錬磨の男たちはあまり事情を知らない女の子を手玉に取るということが起こってまいります。それで女性たちは年とともに経験を積んでいくのですけれども、同世代の男たちはですね、ウブですからそういうのよくわからない、女の子たちをデートに誘うにも相手にされないということになります。でついに女性たちが30代後半40代になったらですね、また悪いことが起こります。もうこれは良くないと、同世代の男性と結婚したいと思ってもですね、その世代になると男性30代後半40代になるとですね、男性はとことん納得できる相手としか結婚したくないということになっているので、なかなか結婚ができないと、そういうふうになりやすいというのが世の中の非常に汚い部分だと思います。女の子たちは結婚したいと思っても男がうんと言わないというのが30代後半以降の男性の姿のようです。今日の午後も聖書研究会でそのあたりを学びます。もっと悪い話をします。1971年ですけれども、沖縄返還を1年後に控えた5月に、ある新聞記者が日本政府とアメリカ政府の間にその沖縄返還に関して密約があるということを嗅ぎつけたわけです。沖縄は日本に戻ってくると言いながらも、日本は何らかの悪い条件を飲まなくてはいけないということを嗅ぎつけてしまった。それでその新聞記者は外務省の、日本では外務省の管轄ですから、ある女性の事務官がその情報を扱っているということを極秘に教えてもらえたそうです。それで義憤に燃えてその新聞記者はどうしてもそれは手に入れたいということで、先ほどのように女性をですね、食事に誘ってお酒を飲ませた、生理的欲求を満たした。それであるホテルに連れて行って関係を結んでしまった。で2回あったそうですけれども、それで断れない、断りきれないという状況を作り出して、その外務省の極秘文書を持ち出させたそうです。それでそれを新聞記者が国会議員のところに持ってって、国会で追及がなされた。で政府はもちろんそんな密約ありませんよと平気で言いますけれども、事件後は男性も女性も有罪になりました。で彼の勤めていた新聞社も経営危機というか、世の中からずっとバッシングを受けました。2000年になりまして、その密約が実は本当だったんだということがアメリカの公文書から発見されるに至って、新聞記者の主張は正しいということは裏付けられましたけれども、こう人間はこういう裏切ってはならない、そういう信頼関係を利用してまで自分の目標に到達しようという存在なんだと、生き物なのだという、そういう汚い面があるということを覚えたいと思います。私も食事に誘われることがよくあります。それである意味信頼できない人と食事をするという場になると、何を頼むかというと大盛りのご飯を頼んで、お金がかからないようにします。借りが大きくならないように配慮します。である時にですね、職場でですね、若手の方だと一緒に行かなくちゃいけない、他の人と一緒に、自分より年下の人と一緒に行くということになったので、箴言23章にこういう御言葉があるから珍味を貪っちゃいけないというのはちゃんと読ませて気をつけましょうっていうふうに言って、 朝言って夕方出発しました。でもですね、いざ食事の段になって中盤に差し掛かって、まあ、宴も竹縄という場になったらですね、上の目上の人はこう言うんですよね。この店に馬刺しあるけど食べない。馬刺しっていうのはご存知の通り馬の筋肉、肉ですね。それを生のまま食べるということなんです。相当新鮮でないといけないわけですよね。馬刺し食べたことありますか。ありません。食べますか。来るわけですよ。私はですね、もうこの23章の言葉がちゃんと入ってますのでいりませんって言うんですけど、 若手の人がですね、食べますって言っちゃいましたね。それでその場でしっかり食べて、まあ、その方のある意味兵隊さんのような立場にその方はちょっと近づいてしまったということがあります。21世紀は知恵の時代ですので、このような箴言の御言葉を読んで防衛したいと思います。十節十一節、昔からの地境を移してはならない、みなしごの畑を犯してはならない、彼らをあがなう神は強く、彼らに代わってあなたと争われるであろうとあります。21世紀、知恵の時代と申し上げましたけれども、同時に若者にとってまたは、高齢者にとってもそうなんですけれども、貧困の時代でもあります。世界同時で進んでおりましたけれども、強い人が弱い若者、弱い高齢者を搾取するという時代になっています。今日の午後にやりますけれども、ノンフィクションの中村さん、作家の中村さんという人は大学についてこんなふうに言っています。大学は学生の半分以上が自己破産相当の奨学金を借りて、お金をローンを借りて就学するという社会的弱者の集いだと言っています。大学生というのは社会的弱者の集いであると。だからそういうところで犯罪、お互いを騙し合うような犯罪が起こったとしても不思議ではないということを中村さんは書いています。つまり先週も申し上げた通りに、大の大人が寄ってたかって、まあ、大の大人といっても非常に力のある人たちが寄ってたかって、若者の弱みにつけ込んでいるという状況です。誰がおいしい汁を吸うのかで争っている状況です。しかしこの御言葉から分かる通りに、彼らをあがなう神は強く、彼らに代わってあなたと争われるであろう、そういう立場を利用している人たちはただでは済まないとも書いてあります、と書いてありますので、この世の中が終わるときにちゃんとした裁きが下るということは間違いありません。16節、あなたの唇が公正に語れば私の腹渡は喜び踊る。人間と人間の信頼関係は真実から出発するというふうに、最近聞いた英語の説教でも学びました。それに対して詐欺師は嘘をつくことで人から信頼を勝ち取ろうという話を2週間前にもさせていただきました。ですから、こう公正に語るということを神様が喜ばれるのだ、そこから人と人、また人と神様の信頼関係が生まれるのだということが分かります。17節、罪人らのことに心を燃やすことはない、日ごと主を恐れることに心を燃やすがよい。私にとって非常に大事な御言葉です。どうしてもなんかこう自分の罪を棚に上げて、周りの人がしていることを、失敗とかをですね、すごく嫌うものですから、そういうことに心を燃やすんではなくて、主を恐れることに、御言葉をに従うことに心を燃やしなさい、教えてくださ、優しく神様は教えてくださっています。20節、21節、大酒を飲むな、身を持ち崩すな、大酒を飲み身を持ち崩す者は貧乏になり、ダミをむさぼる者はボロをまとうとあります。お酒を飲みすぎて貧乏になるということは昔田舎でよく聞きました。最近はそんなこと少ないのかなと思っていましたけれども、そうでもないようです。 フランスのボルドーといえば赤ワインの産地として有名ですけれども、その特に高級ワイン、最高級のワインと呼ばれているものは、この世のものとは思えないほど美味しい味がするワインです。メドック地方の最高級ワイン、5つの醸造元で作られたワインだそうですけども、例えばシャトーラフィットロートシルトとかシャトーラトゥールとかシャトーオーブリオンとかマルゴーとかいろいろあるんですけども、だいたい6万円から12万円の幅です。1本750ミリリットルです。そのシャトーマルゴーに関してはその60万円とかのワインでなくて、 B 級品のワインを一度ちょっと友人に飲ませてもらった経験が一度だけあります。ワインといっても別世界だろうと、普通のワインと全然違うと、ということで、これをですね、飲み尽くしている人たちはですね、どんどんどんどんお金が出てってしまうということになるから気をつけましょうというふうにヨーロッパの貴族の間では言われているようです。庶民は決してそんな、フランスの庶民ではですね、だいたい200円のワイン飲みますので、そんなものは絶対口にしない、そういうものです。魔物のワインだと思います。で、それを飲み始めるとどういうことになるのか。例えば31節以降に書いてある通りですけど、酒を見つめるな、酒は赤く杯の中で輝き滑らかに喉を下るが、後になるとそれ蛇のように噛み、マムシの毒のように広がる。目は異様なものを見、心に暴言を吐き始める。海の真ん中に横たわっているかのように、まあ、これはあの海、船で漕ぎ出していって酔ったりするんでしょうね。綱の端にぶら下がっているかのようになる。痛んだが痛くもない、叩かれたが感じもしない。酔いが覚めたらまたもっと酒を求めよう。そういうふうになってしまう、身を持ち崩すということが起こります。まあ、普通のワインでも身を持ち崩す人もいると思います。それでですね、イギリスの北の方、イギリスから独立したいと言っているスコットランドですけども、スコットランドもそのボルドーの赤ワインをですね、相当フランスから輸入し続けているようです。それで中にはその最高級ワインの虜になって、もうそれにこう溺れてしまっているような人もいたようです。で、そこのスコットランドに行きますと、ウイスキーをよく作ってますけども、スコッチウイスキーって言いますが、それはスコットランドで作ったウイスキーは全部スコッチと呼んでいいと、端から端までスコットランドで作ったものであればスコッチウイスキーいいですよと。で、世界中でスコッチといえば人気だと思いますけれども、なんでそのスコッチウイスキーが美味しいのかというとですね、先ほどのボルドーのメドック地方をはじめとする最高級のワインの味に似せて作っているからスコッチワインが美味しいそうです。そういう、一度そういうものの虜になると、ここの23章で書いてあるようなことになっていきます。ですから、そういうワインとかスコッチの味はですね、知らない方がいいと思います。そういうものはですね、天国に行くまで取っておこうというのが正しい態度だと思います。27節28節遊女は深い墓穴、違法の女は狭い井戸だ。彼女は盗人のように待ち伏せし、繰り返し男たちを欺くというふうにあります。今日の午後の聖書研究会の資料でも触れるんですけれども、岩手県出身の高校生が、すいません、東北出身の高校生が慶応大学に受かったそうです。それで、両親は学費なんかちゃんと出せないんだから地元の大学に進みなさいよって言ったんですけども、学費は私が払うからと言って上京していったと。で、どんなにアルバイトしてもですね、年間130万ぐらい払うそうですので、そうすると月々10万円を超える、11万円に上る学費をですね、アルバイトしても払えないということにすぐ気づいたようです。それで、どうするか、もっと割のいい仕事をしようということになりました。で、その女の子は、 浅草の北にあるソープランドの高級ソープに勤めて1年半で1620万円を稼いだそうです。必死でサービスの技を学び、学費とあと就職活動の間アルバイトできませんので、その期間の生活費を稼いでさらに500万円を貯金したそうです。で、結局彼女は何を学んだのか。その性を売り物にした技だということなんですけど、体の技だけでなくてこう男を騙す技をも学んだはずです。なぜならば固定客がいないと高級棟になれませんので、ですから彼女の固定客はなけなしの金をはたいてでも通うようになるまで騙され続けたのだと思います。遊女は深い墓穴、狭い井戸、一度落ちると這い上がるのは難しいということがわかります。最後ちょっと戻りまして、22節23節父に聞き従え、生みの親である父に、母が年老いても侮ってはならない、真理を得よ、知恵も悟しも分別も手放すな。25節父が楽しみを得、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよ。私たちが求めている、学んでいるあらゆる知恵は、救い主である、創造主であるイエス・キリストから湧き出て私たちの元に降ってくるものです。このキリストは嘘をつくことができませんし、約束を破ることさえできません。この方の教え、箴言の教えもそうですけれども、天地万物を作ったその法則にぴったり合致しているものです。ですからこの方から出てきた知恵の言葉に今週も従うことを通して、私たちの家族が、親が喜び、勇むように、踊るようになりたい、そういう人生を歩みたいと思います。支配者と共に食卓に着いた時には珍味を貪らない、食欲によって、自分がこうダメにならないようにする、高級酒にも口をつけないと、悪いもの、若い者の弱みにもつけ込まないと、こうして家族、親戚、そして教会の方々を喜ばせる、そして何よりも神様を喜ばせる毎日を歩みたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たちどれほど誘惑に弱いでしょうか。若い時には知恵が少なく、食卓で食事をむさぼってしまうこともあります。また地位が高くなるとなったで、食事をご馳走して弱い人たち、若い人たちを自分の思い通りにしたいと思ってもしまうこともあります。神様、どうか私たちを憐れんでください。そしてあなたの、いや、イエス・キリストの知恵で私たちを満たし、聖霊のなる神様の霊で私たちがその御言葉を実行できるように助けてください。私たちの人生があなたと、そして周りの方々、家族、教会の方々に喜ばれるものになりますように、イエス様の御名によって祈ります。アーメン。